ラジオ日経
リスナー感謝祭
ビジネスブックレビュースペシャル。
全国の皆さんこんにちは。ラジオ日経の岸田恵美子です。この時間は投資の役に立つ書籍を日刊書評メールマガジンビジネスブックマラソン編集長の土井英二さんにご紹介いただきます。土井さんこんにちは。お久しぶりです。
どうもこんにちは。
お久しぶりでございます。この番組ビジネスブックレビュー、もともと平日の投資情報番組マーケットプレスで毎週放送していた人気コーナーで、今年9月に終了した際、土井さんのお話を聞けなくなることを惜しんで、一番好きなコーナーだったのになどと、非常に惜しむ声をたくさんいただいておりました。まあ、リスナーの皆様からのリクエストもありまして、この度年末の特別番組として満を持しての復活となりました。
はい、嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、
この10、11、12月3ヶ月間もお忙しく過ごしていらっしゃったようですけれどね。
はい、そうですね。まあ、今年は僕にとっては結構売りの1年だったなというふうに思っていて、はい、まあ、株も売って利益確定したんですけど、実は原宿に持っていた不動産も売って利益確定をしましてですね、まあ、1年は仕事しなくてよくなったなぐらいまあ儲かったんですけど、
はい、
まあ、そんな感じでとりあえず古いビジネスをある意味売っちゃったみたいな感じの1年でしたですね。
原宿という場所がまたポイントですね。
そうですね。昔からまあ価値のある場所として、まあ、不動のポジションを持っているところだと思うんですけれども、まあ、とりあえず一旦売ろうかなと。まあ、あれ結構オリンピック銘柄だったりするんで。
そうですよね。
僕はすごく運がいいことに、オリンピックのですね、発表10日前にちょうど引き渡しになりまして、
はい、
まあ、そこからぐんぐん値段が上がってですね、僕のビルの隣にあるマンションも一室3000万が今4000万になってるぐらいなんで、非常にこう上がっているんですけれども、まあ僕の不動産も結構上がったんで、まあそろそろこの辺で売ろうかなということで、一旦売って利益確定をしたという状況ですね。だからうちの会社自体はまたリースバックして賃貸で入るんですけど、
はい、
場所は変わんないんですけど、一応オーナーとしては一旦こう利益確定をしたというような感じで、とりあえず売って利益確定した1年になりました。
うん、
はい。
そして株の方は、まさにちょうどコーナーが終わった9月頃からぐんぐん上昇してきまして、はい、日経平均バブル後の高値更新となりました。けれども、はい、株の方も売りの1年だったということですね。
そうですね。株はですね、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、一つはですね、力の元カンパニーですね。あちらが、2630円の時ですかね、に、売りまして、あれ、天井が2700円だったと思うんですけど、まあ、それで売って、まあ、利益確定をしましたということで、
はい、
まあ、グローバル銘柄で、僕はニューヨークでもラーメン店が非常にこう、調子がいいのを見ていましたので、まあ、それで、皆さん多分上場してすぐ売った人結構いたと思うんですけど、
はい、
一応待てるということで待っていましたが、まあ、とりあえずしばらくそうですね、これ以上の材料出てこないかなと思いつつですね、あと多分これからは米国での出店が本当にうまくいかないと数字出てこないという状況だと思うので、一旦利益確定をしたという状況です。
はい。
はい。
個々のパフォーマンスは皆様本当に引きこもごもだったかと思うんですけれども、まあ、それを来年の肥やしにするために、今日はいろいろな本をご紹介いただきたいと思いますが、
はい、
まあ、投資でいい成果を得るためにはやはり世の中を読む目が必要だと思いますけれども、はい、これからどういうテーマが来るか、どういう目が必要か、そこについてまず伺いたいと思います。
そうですね。僕はこれから勝利者になる人って個人でも企業でもそうだと思うんですけど、独自の経済圏を確立できたところじゃないかなというふうに思っていて、
はい、
まあ、自分たちでその経済圏を作っちゃう、下手すると今ってクラウドファンディングでは資金調達もできちゃうじゃないですか。
そうですね。
で、資金調達をする、そして、独自にお客さんとつながるとか、あとは独自に下手するとそこの中で通用する通貨発行する、
はい、
みたいなことも多分できちゃうような時代になってくると思っていて、だから独自経済圏を作るっていうのが一つこうポイントになるんじゃないかというふうに思ってます。そうすると、外にあんまり依存しないで、その安定した収益を得られるんですよね。なので、それが作れた会社、個人の価値かなというふうに思ってますね。
はい、
なので、会社は当然そういうところいっぱいありますけど、個人でも例えば、キングコングの西野昭弘さんとか、書籍の世界で大活躍ですけど、
はい、
もう、クラウドファンディングでお金集めて、で、それで読者も集めちゃって、もういきなりベストセラーになるみたいな、もう、体制を作っちゃってる。で、今、ベストセラーになる著者って、そういうのやってる人多いんですよね。もう最初からお客さんがついてて、もう買ってくれるみたいな、
はい、
そういうことができる会社、個人が勝つという時代じゃないかと思います。
一方でなんかそうしたものを支えるための裏で進む技術進化っていうのもすごいですよね。
う
ん、
そうですね。
テクノロジー。
テクノロジーはやっぱり今のビジネスの肝でしょうね。
はい、
今やっぱりね、この間読んだ本で、同族経営の分析した本があったんですけど、
はい、
そこで言ってたのは、今 経営者がどういうスキルを持っていたらその会社は潰れずに長く続くのかっていうのを分析したのがあって、
はい、
でそこで言われてたのはファイナンスの知識とテクノロジーの知識を持っている経営者が勝つんですって。
技術と経理ですね。
そうです。逆にその営業とかマネジメントっていうのが強い会社はあんまり今生き残ってないということを言っていて、だから社長が営業上がりとか社長がそのマネジメントのプロみたいなところよりもむしろテクノロジーを知っているかどうかとかですね、ファイナンスが分かっているかどうかの方が実は生き残っているっていうことなんですよね。実際お給料が高いのもそういう会社ですよね今。
そうですよね、はい、さてでこのあたりから、おすすめの本、
はい、
はい、ご紹介ください。
そうですね、今テクノロジーって話があったんですけれども、メタップスのですね代表のですね佐藤勝明さんですねが書いたお金 2.0 新しい経済のルールと生き方という本がありまして、
はい、
まあ、これはですねこれからの時代を見るのにおすすめの本ですね。先ほどの独自経済圏の確立なんて言ったんですけれども、まさに佐藤さんも同じことをおっしゃっていて、今経済は読み解く対象から作り上げていく対象に変化しつつありますということなんですね。
はい。
実は今手元に、関下さんにいただいた、このラジオ日経のですね、その僕のコーナーで過去に売れた本のですね、リストがあるんですけど、
はい。
まあ、これを拝見するとやっぱり皆さんこう、いかに、効率よく短期間で、いろんな企業を分析して、まあ、美味しい銘柄を探すかみたいなね、そういうところにやっぱ注目が集まってる感じがするんです。
はい。
でもそれってのは、言ってしまえば、その、佐藤勝明さんが言っている、読み解く対象なんですよね、経済が、はい。でもそうじゃなくて、これから作り上げていく対象なんだと。いうことなんですよね。
作り上げていく。
そうです。なので分析して数字の上でこれ美味しいんじゃないかとかっていうふうな浅い、広く浅く見るよりは何かこう自分が熱狂的に好きなものを深く掘り下げていって、
はい、
あ、この会社いいことやってるねっていうふうに感じるものの方が実はいいんじゃないかということなんですよ。
はい。
うん。なのでどちらかというとまあ作り上げていく対象。だから株主もただ株買って終わりじゃなくて参加者の一員になるようなやつがいいんじゃないかと。
はい、
いうことなんですね。なこういうことができている会社がいいということだと思うんです。で、佐藤和樹さん、この本の中で、発展する経済システム。じゃあ自分たちで経済システム作るとして、発展する経済システムってどういうものなんですかっていうのを5つの要素で分析してるんですね。
はい。
それ何かっていうと、5つの要素っていうのは1つはインセンティブですね。報酬が明確かどうかですね。
うん、
で、2つ目がリアルタイム性ですね。リアルタイム。要は、常に状況が変化するということを参加者が知ってるということらしいんですね。
はい、
これ何かっていうと、人間っていうのは変化が激しい環境だと緊張感を保ちながら熱量が高い状態で活動することができる。ということで、まあ、これがあるというのがすごい大事だと。あとは不確実性ですね。これは運と実力の両方の要素がある。ということなんですよ。まあ、これ株も一緒だと思うんですけど、
はい、
これが人を熱狂させるんですって。なので、不確実性があって、かつヒエラルキーがある、
はい。
で、これはヒエラルキー、要は秩序の可視化があるってことなんですよ。例えば、偏差値とか、年収とか、売上とか価格とか順位とか、こういったものですね。この階層が見える化してるっていうのがすごい重要ですね。
はい、
車とかもそうですよね。ベンツとか BMW とか。
そうです、
ね。どれが高いのみたいなのがわかるから、頑張って上のクラスを買おうとするみたいな。
ステータスがわかる。
そうですね。それが今はお金じゃないってことですよね。あ、うん、っていうことなんで、その経済圏の中でお金とはまたちょっと違う、
うん、
ヒエラルキーがあって、それがきちんと見える化しているっていうのが実は重要なんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、
はい、
まあ、それができていることでしょうね。っていうことと、あとは、ですね、最後が、コミュニケーションですね。コミュニケーションができているということなんですけれども、まあ、その辺ができている。その5つの要素があるってことですね。参加者が交流する場があるということが大事だというふうに言っています。
はい。
ですね。まあ、この5つの要素があると、まあ、いいんじゃないかということですね。
うん、
もう一回言うと、インセンティブ、リアルタイム性、それから不確実性、ヒエラルキー、そしてコミュニケーションですね。この5つがあるところが、発展する経済システムだというふうに言えるということを、まあ、佐藤さん言ってるわけですね。
はい。
うん。というようなことを言ってます。で、実はもう一つね、おすすめの本があって、
はい、
ファンダムレボリューションっていう本があるんですよ。
はい、
で、SNS 時代の新たな熱狂っていうのがあるんですけど、これ人気クラウドソーシングホビー会社の経営者コンビが書いた本ということなんですけども、この人たち本当にホビーのアイテムを作ってるんですよ。ぬいぐるみだったりとか、ホビー分野で活躍してるんだけれども、この方々の会社って言ってしまえばなんか、原価がどうとかあんま関係ないですよね。
うん、
それよりもなんか熱狂を売ってる感じなんです。で、この本で分析されているのも、例えば、初音ミクですね。クラウドソーシングから生まれたスーパースターなんていうふうに書いてますけど、あと、ジャスティン・ビーバーとかですね、
うん。
ジャスティン・ビーバーのファンってなんか、CD が新しく出るとみんなで買うんですって、ランキング上げるために。でもそこまでするってことは、
はい、
もうジャスティン・ビーバーはなんか、自分たちのなんかこう、 なんだ、味方っていうか、自分たちがこう、上げてあげなきゃいけない対象みたいな、そこまで思ってるわけですよ。ただ商品買ってるわけじゃなくて、ジャスティン・ビーバーの成功は自分たちの成功ぐらいに思ってるわけですよね。っていうようなことをですね。あと、まあ皆さんご存知の、バークシャー・ハサウェイの株主総会ですね。これなんかも熱狂的ファンが結局、そこに行きたいがために株買うみたいな、
はい、
いうことをやってるわけなんですけど、はい、そういう、なんていうんですかね、その熱狂的な、その集団とかコミュニティとか組織っていうのを分析してる本なんですよ。っていうことなんですよね。で、ファン文化のその、3段階みたいなやつをここで説明してるんですけど、
はい、
一つはなんかユートピアとしてのファンダムっていうのを作る。はい、で、次に下克上としてのファンダム。っていうのを作る。で、最後に下克上ですね、はい。で、それから最後が自己表現としてのファンダムっていうのを作るってことを言ってるんですけど、最終的にはこの自己表現のファンダムっていうのができるといいんですよね。だからそのコミュニティの中で皆さんが自己表現ができて、自己実現ができていくみたいな、うん、そういう場を作れるともうそこから離れないんですよね。
あ、
うん、っていうようなことをまあ言ってると。
下克上というのはこれどういうことなんですか？
要はその中で下克上ができる。自分の身分を入れ替えさせることができる。例えば、
そういうことなんですね、
普段はあんまり、はい、活躍できてないサラリーマンかもしれないけど、はい、そのコミュニティの中に入るとなんかいきなりリーダー格になったりとか、はい、あの人これ詳しいからみたいな感じでヒーローになれるじゃないですか。もともとホビーとかっていうのはそういうものだったと思うんです、
はい、
なんだけれどもそれがものすごい力を得てきて、うん、下手すると本業より大きいんです、そっちの世界の方が。
そうですね、うん、
なのでそういうのを主導しているコミュニティとか場っていうのの経済的な力がすごく強くなってきてるんじゃないかってことなんですよ、はい、ただ投資家として難しいのはこういうところって上場しないことが多いんですよ。
そうですね。
そう。なので上場してないこういう動きをまあとりあえず抑えといて、
はい、
どっかがその組織を買ったとかですね、たまたま売りに出たとかなんとかっていう話があった時に素早く反応できるかどうかなんですよ、
うん、
それができないとなかなか難しいんじゃないかというふうに思っていて、例えばここはスクイッシャブルっていう会社なんですけど、
はい、
知らないじゃないですかこんなの日本人。
そうですよね。
でもスクイッシャブルっていうのが名前パーンと新聞記事に出た時にすぐ反応できるかみたいなことがすごく大事で、あ、じゃああれやってるところと、
はい、
じゃあ任天堂が組んだんだみたいなね、
うんうん、
いうことだったりいうのがすぐわかるかみたいなところが結構肝になってると思ってて、だから熱狂の段階からもう参加しておくっていうのが実はすごい大事な気がしますね。
そういうところから新しい、投資対象を見つけていきたいということですけれども、それが来年の土井さんの一つの投資家としての、はい、
そうですね、
目標でもあるということ
なんですね。そうなんです。だから僕は今一番力を入れてるのはよく遊ぶことですね。
よく遊ぶ。
いろんなね、ジャンルの方と、はい、もうとにかく遊びまくってるんです、実は。
普段のメールマガジン拝見してると、はい、編集後期のところすごいですよね。
そうです。最近だと、はい、例えば東京画廊のオーナーさんとですね、交流したりとか、まあ、今度香港のですね、アートバーゼルってところにも行ってきますけど、まあ、アートの分野をまず見てたりとかですね。
はい、
あとは、まあ、そうですね、教育分野とかもっといろんな分野の専門家と一緒に交流しながらそのトレンドを見てる、
はい、
でその中で面白そうな遊びに加わるっていうことをやってるんですよ。そうすると熱狂のツボがわかるじゃないですか、
はい、
でその中でその今そのリードしているプレイヤーがわかるんですよ、でその名前は絶対出てこないです。
あ、そうなんですか、
うん、これ新聞記事とかに出てくるようなものではなくて、もう最先端の方なんだけど、尖りすぎてて話題にすらならない。
なるほど。
っていうような人がいっぱい出てくるじゃないですか、ね、はい、そういうのはすごく面白いのと、あとは世代をまたいで交流するようにしていますね、この間20代の方と喋ったら、はい、トリプル A っていうね、今人気のアーティストの名前が出てきたんですけれども、はい、トリプル A ってみんな知ってて、もう今チケット入手困難なぐらいすごい大変なのに、年配の方は誰も知らないと。この間僕のセミナーで40代以上の方が集まるセミナーでね、トリプル A 知ってる人って一人しか手上がんなかったんですよ。まあ、その男の子は30代の前半でしたけど、
はい、
まあ、その人ぐらいしか知らないわけで、そのなんか世代間のデバイドとかジャンル間のデバイドがすごいから、逆に言うと知ってると先んじることができる。
なるほど。
うん。で、ガンホーって僕も投資しましたけど、あれ何が美味しかったかっていうと、はい、プレイしてる人たちには出資できなかったんですよ。お金高すぎて、一株あたりが。
はい。
うん。分割前ってすごい高かったじゃないですか。だから、プレイしてると人たちは出資できないんだけど、だけど、まあ、いいのは分かってる、
はい。
で、出資する人たちはゲームやらないから価値が分からない。で、このデバイドが見抜けたら美味しいと思うんです。
はい、
で、そういうジャンルが今、どんどん生まれてきていて、
はい、
それが、そのマーケットと絡んでくるポイントが見えた瞬間に投資する っていうのがいいんじゃないかと思ってて、うん、そのために今一番必要なのは多分勉強することじゃなくて、はい、遊ぶことなんですよ。
あ、
遊びが勉強。
遊びが勉強。
で、熱狂の渦の中に入っていって、なぜこれが人気なのかを理解する、はい、っていうことなんですね。その感性がすごい問われてると思ってて、
はい、
だとにかく若い友達をいっぱい作っていっぱい遊ぶと。
ええ
いうことが大事だなと最近思います、ね、
今人生100年時代に、はい、まあ、大体40歳50歳あたりで学び直しが必要だと言われますけれども、
はい、 そうですね、
その学び方にもコツがあるんでしょうね、きっと。
そうですね。でもなんか東京画廊の山本穂津さんがアートは資本主義の行方を予言するって本書いてて、
はい、
あの中で提案してたことがすごいぴったりくるんだけれども、ビジネスマンはビジネスの視点から遊びを学んだ方が話が早い。例えばアートだったら、はい、この絵いくら、
うん、
いくらの値段がついてるの、なぜっていうところから入った方がかえって興味も湧くし、
うん、
まあ、やる気になるよねっていう話をしていて、もうそういうなんか不純なことで構わないから、例えばこのアーティストのチケット今いくら売れてるとかね、なんぼでどれぐらいのチケット売れてて何年先まで予約いっぱいとか、そういうことを知るところから入っても全然いいんじゃないかと思ってて、で、それはじゃあなぜなのっていうことを実際自分が体験してみるみたいなこととか、ファンに尋ねてみるとかいうことからでも全然いいと思うんですね。で、あとはやっぱり、これ成毛誠さんがおっしゃってたことですけど、やっぱ40過ぎたら、もうね、趣味を徹底してやる。趣味をすごいマニアックにやったら、なんか次の仕事になったり、はい、投資のヒントになったりするぐらいの感じでいいんじゃないかなというふうに思ってて、うん、僕も今は僕はアートがすごいハマってますけど、
はい、
なんかそういうことをやっているうちになんか投資のヒントってのはスッと見つかってくるもんだと思っていて、だからなんか、まあ皆さんね、それなりにお金もある方だと思うので、ちょっと時間とお金を使って、ちょっと遊んでみるとか、僕がやってたみたいに違う拠点に住んでみる。
はい、
僕は山口にね、1年、と1ヶ月住みましたけど、それだけでもう西が見えてくるんですよ。なんかこう博多の不動産の有望さが見えてきたりとか、
はい、
もうなんかここはちょっと今なんか見捨てられてるけど、ちょっと手入れたら面白いなとか、最近僕面白いなと思ったのは、山口から引き返してくる途中で行った岡山なんですよ。
はい、
でなぜかというと、岡山って地震ないんですってね。
あ、そうなんですか。
実はで不動産の利回りが意外といいんですよ。だから不動産投資したい人っていうのは、実はその地震が全く地震リスクがない。岡山に注目してるらしくて、で結構やっぱ賃貸もね高く取れるんですよね。
あ、でもあそこが結局四国への玄関口になっているから、交通の要衝でもあるっていうことですよね。は
い、そうなんです。だからそういうね、やっぱ行ってみないとわからないことたくさんあって、
はい、
で現地の高い不動産って現地の人は意外と買えないんですよね。
あ、
だ東京の方がそういうチャンスに目覚めると結構いいわけですよ。
は
い、だけど実際に買うってなると、結構不動産ってやっぱり本当にその街によってとか何番地かによってとか全然違うじゃないですか。
違いますね。
だからそれはやっぱり住んでみないとわからなくて、
はい、
だから1年ぐらい安アパート暮らしをすればいいんです。僕は山口本当に月3万円のね、駐車場代込みのところに住んでましたから、だから投資金額って40万ぐらいのもんですよ。
あ、
でも40万円でその周辺のことを一通り知れる人脈ができるってのは、これは美味しいんですね。
得た経験が多かったっていうこと
ですね。そちらの方が全く美味しいわけなんで、なんかそういうことをこう意味なくやってみるのが大事ですね。意味あることやるとみんなこう合理性のあるとこ行っちゃうじゃないですか。
はい、
でなんか人口も少なくて誰も行かないよそんなとこっていうところにチャンスが多分あると思って、
はい、
なんかそういうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、さて、いいパフォーマンスを上げるためには、はい、心も体も常にベストな状態にしておきたいものですけれども、はい、例えばその体を作るための食に関する本ですとか、あるいはメンタルコントロールに関する本でいい本がありましたら。
そうですね。先ほど遊ぶって話したんですけど、遊ぶのにも体力必要ですからね。
そうですよね。
はい。最近僕が参考にしているのは、これ両方ともなぜか偶然30万部ちょうどなんですけど、医者が教える食事術ですね。医者が教える食事術最強の教科書っていうのが一つですね。それともう一つは、スタンフォード式最高の睡眠。この2冊が今おすすめですね。
はい。
はい、
医者が教える食事術。
はい、
こちらは、実は、野井さんが今年出されたエグゼクティブダイエットとも、はい、重なるところがある
そうですね。はい、そうですね。かなり重なってますね。僕が言いたいのは何かっていうと、はい、結局食事って、カロリーとか油は関係なくて、はい、そうじゃなくて、実は血糖値の問題で、
はい、
体重って増えちゃうから、なんか、ダイエットに必要なのはそこなんだよということで、血糖値をいかに安定した食事をさせるか、するかっていうのが大事だっていうことですね。血糖値を上げるのは一人に糖質ですと、この著者は言い切ってますけれども、まあ、そこが理解できた上で、 その正しい食事をする。だからこの食事トレンドに乗り遅れた会社は多分ダメになっちゃうだろうなと思いつつ、とか、まあ、いろんなあの食事のヒントが書かれてて、僕が言いたいことに一番合致している本でもありますね。
はい、
うん。非常にいい本だと思います。
そして睡眠。
そうですね。あの、スタンフォード式最高の睡眠。どうやって、あの、睡眠取ったらいいんですかという話ですね。で、まあ、これいっぱい話出てるんで、ちょっと、分かってなさそうなとこだけ言うと、アルコールを飲んで、飲むと睡眠が妨げられるは皆さん知ってると思うんですけど、
はい、
実は、度数が強くても量が少なければあんま心配ない。なので、実は度数が強くても問題ないんで、度数強いのは少量飲んだ方が、実は満足するかもしれないですね、はい、
うん。
心が満足する方法を選んだ方が実はいいんじゃないかということですね。
はい、
あと、まあ、入浴をするなら寝る90分前に済ませておけということですね。その方が体温、深部体温が下がっていって、まあ、スムーズに入眠できるということらしいです。はい。はい、まあ、そんなことを言われてますね。あとはなんかね、頭を冷やすっていうのはやっぱ有効らしくて。
頭寒足熱。
そうです。よく言われる話ですけど、うん、日本の蕎麦柄枕はいいぞと、いうことが載って、なるほどと。で、僕の枕を変えなきゃいけないなと思ってますけど。そうです。あとこれね、一番気をつけないのは、翌日早いから今日は早めに寝るってあるじゃないですか、はい、あれね難しいんですよ。
あ、そうなんですか。
で、僕も経験上確かに眠れないなと思ってたんですけど、
はい、
ですね、通常就寝する時間の直前から2時間前ぐらいが一番眠りにくいんですって。
あ、そうなん
ですね。だから僕なんか普段12時ぐらい寝てますけど、そうすると、はい、10時から12時の間が一番眠りにくいんですよね。
うん、
だから睡眠を短く、早く起きるんだったらもう早く起きた方がいいですよね、はい、でも寝る時間は一定した方がいい、
うん、
っていうことなんですよ。なので、そのなんかこう、あんまりこう不規則にしないってことですね。だ、寝る時間は一転して起きる時間で調整するのが正しい睡眠の取り方らしいですね。
うん、
あと朝風呂はダメだって言ってますね。はい。朝はシャワーがおすすめということらしいですね。眠くなっちゃうんですって。朝風呂すると。
リラックスしちゃうんでしょうね。
そうなんです。ってことはもう朝相場が始まってからいきなり眠い状態からスタートっていうことなんで。
そうですね。
朝風呂はいけないよということですね。うん、あとやっぱりね、よく噛むっていうのが大事なんだということを言ってますね。
はい。
はい。そんなことを言っているということです。まあ、これがね、食事と睡眠の秘訣としてはこの2冊がいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。
メンタルコントロールというところで、はい、例えば、うまくいかない時とか、
はい、
これを読んで元気になる本とかそういうものはないんですか？
ああ、それはでもやっぱり、僕は起業家の本を読むのが一番好きで、
はい、
最近だったらフィルナイトが書いたシュードック、あれすごいですよ。
ナイキの話ですよね。
ナイキの話、あれはね、多分今年読んだビジネスノンフィクションで1位ですね。
うん、
今実際ビジネス書でも1位になってますから、本当に面白い本です。あれはぜひ皆さん読んでいただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
そしてここまで、まあ、投資に役に立つ本をご紹介いただきましたけれども、まあ、投資に関わらず読んでほしい一押しの本をご紹介ください。
は
い、
そうですね。2冊ありまして、一つは、今年のですね、総合ランキング、3位に入った三橋と遠来ですね、恩田陸さん。
はい。
これね、素晴らしい本なんですよ。
音楽の話ですよね。
音楽の話なんだけれども、なんかやっぱりその、我々はその音楽っていうのはすごく狭苦しいですね、はい、そのコンサート会場みたいなところになんかこう押し込んでいて、本来音楽ってもっと自由だったんじゃないのかなっていうことをちょっと思わせる。
はい、
そういう話で、本当に涙が出てくる素晴らしい本なんだけども、なんか職業ってそもそも何だったのっていうことの原点を思い出させてくれる感じがするんです。あと同じように、君たちはどう生きるか、これ今ものすごい売れてますよね。
はい、
ね、これ漫画版の方が売れていて、今累計でですね、漫画版と単行本と両方合わせて今110万部いってるんですけれども、ものすごい勢いですね。これ上半期から売り出された本なので、ランキングはですね、そんなに上位入ってこなくて、漫画君たちはどう生きるかが、総合ランキング18位なんですけど、これ多分下半期だけ取ったらトップ来るかもしれないってぐらい売れてるんです。
若い人に随分読まれてるみたいですよね。
そうなんです、っていうようなことになっていて、これはね、やっぱりその生き方をみんな問い直してきたっていうことなんですよ。なので、こう、なんていうんですかね、人間として大事なことは何なのっていうことを今みんな考え直してる、
はい、
だから多分大きくその仕事であるとか、その職、まあ、仕事だったとか生き方っていうことに関して革命が起きる時代がいよいよ来たなというふうに思ってて、それに答えを出してくれる組織とかいうのが多分これから伸びるんじゃないかというふうに思っています。
はい、
はい、
あとちょうどマーケットプレスの中のビジネスブックレビューが終わってしまったあたりで、ノーベル賞の話題が出て、はい、今年は行動経済学というのも結構話題になりましたよね。
そうですね、このコーナーではね、マイケル・ルイスの ね、マイケル・ルイス、確定行動経済学は生まれりという本をまあ紹介しましたけれども、まあ、これは実際投資する方々にとっては非常に役に立つ話でして、僕は大学の専門が行動経済学みたいな感じなんですよ。意思決定論っていうのを専門にしてたんですけど、そのベースになってるのってやっぱり心理学でして、まあ、その中で言われていることっていうのは、まあ、いくつか書いてあります。例えば、我々はついついこう、確証バイアスに陥ってしまうということですね。要は、自分がなんかこう、主張したいことがあって、信じていることがあって、それに都合のいい証拠ばっか集めちゃうんですね。例えば、株も買っちゃった後とかですね、これ保有効果っていうのも働くんですけど、
はい、
持ってる株に都合のいい情報ばっかり受け入れちゃうんですよ。
ああ、わかります。
だから、掲示板とか読むと、はい、そういう人ばっかですよね。株価が暴落してる最中でも、いい材料があるから上がるはずだって思ってるんです。でもその時はもうちょっと大きな視点から俯瞰しなきゃいけないんだけれども、それがうまくいってないということで、行動経済学にはそういう状態に陥らないためのヒントが書かれてるわけですね。
はい、
あとはまあ直感は間違えますよというようなことだったりとか、あとは説明の仕方で選択が変わってしまうということなんですよね。例えば、この中で出てるやつだと、50% の確率で1000ドルを失うくじをもらうっていうのと、確率に500ドルを失うではどちらがいいですかみたいなことが書いてるんですけど、同じなんですよね、期待値で言ったら。
そうですね。
なんだけど、説明の仕方によって我々の選択肢っていうのは本当に変わってしまうので、だから逆に言うと、なんていうんですかね、こう、投資案件でも、その売り込みたい人の説明次第で皆さんの意思決定に影響があるわけだから、やっぱりその説明の仕方で自分がどれぐらい影響を受けるのかっていうのはよく考えた方がよくて、その自分が陥りやすい罠っていうのがやっぱ行動経済学はなんとちゃんと教えてくれるので、その罠に陥らないためのまあヒントを行動経済学の本いっぱい出てますから、まあそこから学んでいただきたいなというふうに思いますね。
はい。結構その心というのが今日一つテーマで浮かび上がってきたかなという感じがしますけど、はい、その心理面ですとか、
そうですね。
ファンダムレボリューションのその、はい、まあ、情熱に訴えるようなものですとか、
はい、
そういうその心を揺さぶるものという、うん、それがなんだかこれから来るのかなという感じがいたしました。
そうですね。はい。本当になんか熱狂することぐらいしかもう消費の対象ないんですよね。
ああ、お金を使うもの。
そうです。はい、今、世間的に言ったら今皆さん物離れしてるわけですよ。で、ミニマリストみたいのが生まれてきていて、もうニューヨークなんかもそうなってるんですけど、物はいらないと。だけど、熱狂は欲しいんですよ。
はい。
なのでなんかこう自分が打ち込める対象みたいなものが欲しいというふうに皆さん思ってますから、
はい、
まあ、そういった状態が作れている会社とかそういうふうにみんななりたいと思ってるわけなんで、はい、まあ、そこに向かっていくんだろうな社会はというふうに思ってます。
はい。ビジネスブックレビュースペシャル、この時間は投資の役に立つ書籍を日刊書評メールマガジンビジネスブックマラソン編集長の土井英二さんにご紹介いただきました。ご紹介いただいた本はマーケットプレスのビジネスブックレビューの番組サイトに掲載してまいりますので、ぜひ皆様こちらご参考になさってください。土井さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ日経リスナー感謝祭からのお知らせです。リスナーの皆様の日頃のご愛顧に感謝を込めまして、12月25日のクリスマスからお送りしておりますラジオ日経リスナー感謝祭、いよいよフィナーレです。明日31日は競馬実況アナウンサーが大集合。今年1年の競馬を振り返る特別番組をはじめ、落語やガールズポップミュージック、そしてジャズのスペシャル番組などをお届けいたします。また合計150名様を超えるプレゼントが当たる応募も受付中となっております。ジャズの CD、 コンサートのチケットなど各番組ならではのプレゼントや、話題の AI スピーカー Google ホームなど魅力的な商品が満載です。詳しくはラジオ日経リスナー感謝祭で検索してください。今年の締めくくり、ラジオ日経リスナー感謝祭を最後までどうぞお楽しみください。ラジオ日経岸田恵美子でした。